おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていこうかと思っておりますが、
は
なんちゅうんですかね、
うん、
あのね、なんかね、
へえ、
僕調味料大好きなんですよ
なんたらスパイスとかね、
なんたらスパイス大好きなんです、うん、でなんたらスパイスで、
うん、
やっとちょっと運命のなんたらスパイスに出会いまして、
は
あ、ええ、あのなんか知らねんけど、
ええ、
たまにふらふら南歩いてると、
うん、
アウトドアショップみたいなのがあるんですよ。
ほう、
そういうキャンプ用品とか売ってたりとか、
ね、工事産装的なやつ、
え、そうそうそうそう、それのもうちょっとおしゃれ版みたいなやつもあったりとかして、うん、でまあまあそこで別にキャンプ用品買うわけじゃないんですけど、
うん、
ぼーっと歩いてたらその表に、
うん、
あのスパイスのでっかいポップの、
は
あ、でっかいポップがドーンって置かれてて、
は
あ、堀西スパイスって書いてあるんですよ。
うん、
ほんで、この堀西スパイスっていうのも、まあ多分それ見るだけでもアウトドアのショップやし、
うん、
この堀西スパイスっていうやつを使えば、すべてのものがうまくなるっていうことが、その時点でも理解ができるんですよ。
なるほどね、そういうもんやと。
アウトドアに持っていくもよし、アウトドアに持ってって何焼いてもええし、
うん、
焼いて堀西スパイスかけときゃ、
かけときゃ、
もう全然問題ないと。
炒めもそれで OK やと。
めちゃめちゃ食えると、
うん、
いうぐらいの、もんなんやろなと。思ってね、
当たりをつけまして、
で、はい、まあ、1個800円ぐらいするんですよ、
うん、
でちょっとまあデカめのふりかけぐらい、まあ普通のふりかけぐらいの入れ物かな、
まあまあしますね、そう思
うと、うん、それまあ絵はいっぺん800円買ってみようと思って、
はい、
買って
みた、
今家で使ってるんですけど、
はい、
もう夢中になってしまいましたホルススパイスに
え、やっぱソルト&ペッパーでしょ、どうせ。
ソルト&要はソルト&ペッパーだよね、
うんうん、
でちょっとピリリと辛かったりとかする、うんうんうん、なんか変なが具が入ってたりとかして、
具
ね、うん、でガジって噛んだらちょっとうわーってこう山椒みたいなふわーってした感じがしたりとかするぐらいのもんなんですよ、
うん
うんうん、それがやたらうまいんですよね。あのサラダみたいなのあるやん、
はいはい、
まあ、何でも言えばキャベツ刻んだやつみたいなやつをなんかスーパーとかで最近売ってるやん、
ありますね、
あの、うん、それをバサーって開けて、
うん、
でその堀西スパイスピャーってかけて、
はい、
でマヨネーズちょろっとかけて、
はいはい、
食うとむちゃくちゃうまいんですよすぐなくなるの、おいしいなこれと思って、
おつまみも最適、
おつまみに最適もう俺最近何にでもかけるから、もうお前大丈夫なんかって言われたんだけど、何にでもかけてるやんけこれって、
うん、
なってんの。
お肉あったら当然かけるし、
お肉なんつったらもうそれで焼くよね、堀西スパイスで絶対焼くよねお魚にも全然堀西スパイスかける。あ、
なるほど。
もうだから究極最後俺ご飯にかけて食おうと思って、ご飯にかけて食い出したからね。
ああ、やっぱやってもたんや。
やってもた、
うん、
それあんまり美味しくなかったんですけど、
なんや
それいまいちやったな。堀西スパイスはやっぱりおかずあってこその堀西スパイスだと。
なるほど、
いうことが分かりまして、
それからご飯も進むと。
進むね、今日もうっかりまた堀西スパイスかけてもうと思って、パラパラパラってかけて食い出したら止まらんようにな
った。あ、何、
うん、もう周りにあるも全部にかけてもらう、堀
西スパイス。どれが合うかと。
そう、昨日もなんかあの枝豆みたいなの買ってきて枝豆もちゃんと茹でたあるやつよ、スーパーとかに置いてある、うんうんうん、あれ買ってきて、枝豆好きなんで俺、はい、で枝豆をだってあの、まあ、それ食べようと思ったけど、待てよ、ちょっと堀西スパイスかけた方がうまいんちゃうか
さてはと、
ガーって堀西スパイスかけて、
うん、
あんまり美味しくなかったっすわ、まあ、あんまり美味しくないなと思って、まあ、
普通に食った方が美味しい気がするね、確かに。
あれ、いや、ところがね、
はい、
あのその枝豆を美味しくするスパイスっていうのは俺実は分かってて、
そんなんの
知ってて、
うん、
あの何ていうの、どっかやっぱ玉でとかに売ってるんですけど、
は
あ、ニンニクソルトっていう調味料があるんですよ。
はあ、
ニンニクの味もする塩なんですけどね、
うんうんうん、
それを枝豆にめっちゃかけんの。
めっちゃかけんの。
めっちゃかけんの。体悪なんちゃうかっていうぐらいかけんの。
はあ、
あれがむちゃくちゃうまいですよ。あのハワイとかにあるね、
はい、
枝豆があるんですよ。
はい、
違う。ニンニクかけた枝豆があるんですよ。
あ、そんなあるんだ。へ
え。多分それに近い味なんですよ。
うんうん、
めっちゃ美味しいよ。
へえ。
ニンニクソルトめっちゃ美味しいよ。
塩多すぎ、塩分多すぎて怖いね。
そやね。飯にかけて食ったらあかんよ。
あかんよ。
ニンニクソルトは。
ああ
。卵焼きとかにニンニクソルト入れてほしいですね。
あ、なるほど。まあ、ニンニクかけたら大概のもんまだありますからね。
お肉焼くのにもニンニクソルトまた活躍したりしますよね。ね、これが。
キャベツね、それ一緒に炒めたりなんかしようもんなら、
ね、ああもうそんなも脂肪ですよね。
ねえ、やばいこっち
ゃ。もう飯が止まらない。
うん、
ずっと食ってる。
一生食って。
終わってんのに飯。うん、そんなぐらいのスーパースパイスです。
へ
え。ええよね。うん、たまらん。だからそういうなんか変わったアウトドア系スパイスみたいなの今、うん、結構買ってきて、なんか見つけたら買ってきて食うて
る。試してると。
うん、美味しいっすよ。まあまあ。
アウトドアの店専門なんですか、売ってんの。
多分そこにしか売ってないと思います。
あそうなんや。
それとかああいうとことかちゃう。あとなんやろ、なんかちょっとええ怒りスーパーみたいな
やつとか。はいはいはいはい、
あとなんかそんないっぱいありますやん、
まあ、そういうのなんかゾロッと揃えてるようなところね。
明治屋みたいなやつとか、あーはーはー、ちょっと毛色の違う高級スーパーみたいなやつ、ああいうとこ行ったら売ってんちゃいます。
なるほど。
カルディとか、
うんうんうんうん、
ああいうとこ行ったら置いてあると思う。
かもと。
ああ、そういうとこでもし見つけたら買ってください。止まらんくなるんで。
堀西？
堀西、堀西ってひらがなで書いてあるね。
ひらがななんだ。
ひらがなで堀西ってちょっと和風なんですよ。
へえ。
和風感たっぷりで出してるんですよ。
へえ。
でひらがなで堀西って書いてあって、
うん、
2つぐらいのやつがあるんですけど、なんか味2種類あるんですけど。
へえ。
なんか普通のノーマルのやつ買ったらめっちゃ美味しかったの、
うん
うん、あんまりあのピリッと辛いみたいなやつ、
うん
うん、あんまり買ったかなと思って、
ね、
それちょっと買って失敗したんですわあの赤いやつ、ちょっと辛い味のあるやつ、
うん、
買ったらちょっと失敗してね、
うん、
これどうやって使い切ろうかなと思ってる感じなんで。
もう辛いもんね、確かに、ね、
だから、まあ、ホリニシスパイスの間違いで探して、ホリニシスパイス。
了解、ホリニシ。
みんな、買うように、一家に一個。なんで。
間違いない人。
でもアウトドア気分も味わえるし。
味わえるか
な。なんか外で食ってんな、みたいな感じもあるし。
まあ、さぞやうまいでしょうね、外でそういう
の、
ね。
ぜひ、ぜひ、今度これ肉でちょっとやってみたいなと思って。やってやりますよ、今度はね。
了解、了解。
はい、なのでスパイス美味しいね。まあそんなこんなでございまして、
はい、
そんな話もしながら、映画に行ってまいりまして、
さっきも話ちょろっと出てました
けどね、ちょっと映画行きたかったっていう話で映画ね、うん、行ってきまして。
なんかあったっけね。
あったんですよ今週は。
ほう。
でっかいやつが来たんですよ。
でっかいやつあったかね。
でっかいやつ来ました。
うん、
世の汚いもう人に嫌われてるおっさんたちがみんな小躍りして喜ぶやつ。
はあ、何やろ。
ゆるキャンでございます。
汚い人って。
汚いおっさんおったで、結構。
あね。
結構なおっさんおったで。
うん、そういう人もいてはるかもしれん。
いてはるんですよ。
うん、
おや、もう家族連れで来ているところもあれば。
あ、それもありの。
やっぱ家族連れで来ている近い純粋な女の子とか男の子とかおるな、あんな汚いおっさん後ろに座らせてあかんよね。
ちょっとね、隔離してなあかんかもしれない。
まあまあ、俺をはじめとする、
うん、
そういう、そうじゃない人間が行ったらあかんよね、ああいうのね。
確かに。
目キラキラさせて行ってる場合じゃない。
うん、冷凍食行っときゃいいんですよね。
って思った、うん。でも全然お昼の2時ぐらいからのやつ見てやりましたけど、おっさんだらけでびっくりしましたけど。
やっぱ多いですね。
満員でしたよ。
ほう、人気あるんだね。
うん、あれやで、結構今大ヒット御礼やで。
うーん。
うん、なんかあの、ホームページとかにも大ヒット御礼って書いてあるわ。
あ、ほんますか。
もうね、なんかいきなり、4億ぐらいドカーンと、
へぇ。
売り上げたらしくて、
うん。
非常に、まあ、世の中のおっさんゆるキャンファンとかは、聖地巡礼しちゃったりするやつらは
ちゃんとキャンプするんかな、その人ら。
群馬県行ったりとか
すんのかな。
あれ群馬県やろ確か。
いや知らん、俺見とらんから。
あ、見とらんのかいな、うん、題名知ってるだけかいな。
そうよ。
あ、そう。
一巻は読んだような気もすんねんけど。
あ、一巻な、うん、あれやろ、リンちゃんとあのなでしこが出会うところやろ、う
ん、なんかファーストコンタクトするところね、
うん、ファーストコンタクトのところよ、
うん、
もう名作ですよ。
そうなんや。
名作の1話ですよ それか、知らんのか。
知らんのですよ。
あ、いや、夢中で見てんの俺だけか。
多分ね。
気持ち悪いな。だいぶ気持ち悪いな。
まあ、聞いてはる人にも好きな人多いんじゃないですか。
いや、おると思うよ。
うん。
おまだそのキャンプ云々の話じゃないんですもん。
そこは問題じゃないんですか。
問題はちょっとかすってるぐらいかな。
かすってんのか。
ファールチップぐらい。
うん。
あの要はあのそういう女の子たちのが、
うんうん、
まあミスマッチ感ですよね。
うーん。
女の子たちに今度キャンプというものを、
うん、
なんかねそんなキラキラした女の子たちだけが、
うん、
キャンプに行って、
うん、
テント張ってとか、うん、そんなことせえへんやろっていうやつの、うん、そのこのミスマッチ感。
確かにね。バコンもそうですね。
可愛い女の子たちがキャンプに行くっていう、うん、ただそれだけの話。
ないよねってやつね。
うん、あのゆるキャンっていうタイトルだけあって、
うん、
もうそういうキャンプ の、
うん、
あの決まりみたいな。
は
そんなんももういいんですよ。ぶち壊しなんですよ。
はどういうこと？
なんかほらなんかキャンプ行ったらキャンプの飯作らなあかんみたいなそういうハードなことせなあかんとかいうのも全然なくて、
炊いてなんかするみたいなね。
キャンプ行って鍋したりとか、
はいはいはい、
キャンプやったら火起こさなあかんみたいなそんなんじゃなくて、キャンプにカセットコンロ持ってきたりとか、
うんうんうんうん、
それぐらいのゆるさだからゆるキャンなんですよね。
まあね、タイトル通りね。
そうなんですよ。 そういうのがこう面々と綴られてきてるわけですよ、うん、今までね。あのなでしこが、りんちゃんと知り合って、
うん、
同じ高校で、
うんうん、
でなでしこは、なんですか、アウトドアに興味があるもんやから、
うん、
そこの学校にはサークルがありました、
はいはい、
なんやったかね、野外キャンプなんとかっていう野外なんと活動なんとかって部活なんですけど、
山岳部とかキャンプ部とかそんなんじゃないよね。
略してのくるっていうんですよ。
なるほど。
いや、みんなが残るって、そこにメンバーは全員女の子なんです。
ようできた話ですね。
何やったかな、なんか、大垣千秋とか、
は
あ、あと、犬山葵ちゃんとか、
はいはいはい、
そういうコーラがみんな、まあ5人、基本5人なんですけど、
うんうん、
そういうコーラがキャンプへ行ったりとか、
うん、
するっていうお話。
基本山に行く話なんですか？
基本、いや、キャンプ場に行く話やね。
キャンプ場に行く話。
キャンプイコール山じゃなくて、
なるほど。
キャンプ場、湖のほとりにキャンプ場もあったりとかするわけじゃないですか。そういう、あの、キャンプに、
うん、
なんか出かけて、
うん、
みんなで、あの、ほのぼのするという、
うんうん、
いうのが、こう、おっさんたちに受けまして。
うん、そのゆるさがね。
おっさんたちのハートを直撃しまして。
うん、ドキュンとしたと。
で、みんなおっさんたちがみんな狂ってると。いうお話です。
まあ、話ではないですけど、スーパーカブ的な、ああいう、こう、日常的でなおかつ、うん、備え大層なこと起こるわけでなし、みたいな話。
そう。もう今流行りの、もう女の子しか出てこない世界。
うんうんうんうん。
出てくるんですよ。ゆるキャンにはちゃんと男の人も出てくるんですけど、
はいはい、
そういう恋愛とかそういうんじゃないんですよ。
うんうんうん。
もうやってることは。
なるほど。
ひたすらキャンプやってるんですよ。みんなでわちゃわちゃしながら。
はいはい。
そういう出てくるのは女性ばっかりと、
うん、
キャンプ行くのも女性ばっかりというようなストーリーの中で、
うん、
今大人気13巻までいっております
。13巻結構あるんですね。
今もう13、俺集めてるもんね。やっと4巻までいったもんね。
まだ4巻、
まあぼちぼち買いつつ。
これまだ連載続いてるんですか？
全然続いてるみたいです。
ほう。
で出るスパンはかなり長いみたいだけど、
うんうん、月刊誌なんでしょうね。
月刊誌なんかウェブなんか月刊誌やな。
でしょうね。い
ずれにしても多分ずっとそんな一巻からずっとやってるってことは、
うん、
もう何年も経つやろしな。
もう長いことやってますよね。確かに
めちゃめちゃ長いんでしょ、うん、あテレビアニメやったって2シーズンまで行ってて、
実写があってどうのこうの言ってましたもんね。
あ実写もあった、うん、でもう今回映画もやったっていうぐらいやから。
え今回初めてなんですか映画って？
初映画なん
だ。あ意外
ね。
うん、
いやもう俺テレビシリーズもう一発ぐらい行くんかなと思ったら、
うん、
行かずに突然映画になりました。
なるほど。
うん、ふーんと思ってたんですけど、
はいはい、
まあまあ、この映画がみんながちょっと大人になった話でして、
ほう、
今までのそのゆるキャンはみんな高校生なんですよ、
うんうんうん、
でみんながキャンプがどうたらかあたら言
う
て、
うん、
みんなキャンプ行ったりとかどうたらかあたらっていう学園ものやったりとかするんですけど、うん、今回の映画はみんな大人になっておりまして、
ほう、
就職してるんです。
ほう、社会人になってると。
社会人になってるんです。だからみんながこの子たちは大きくなったら、
うん、
どんな仕事に就くんかなみたいな、お気持ち悪いおっさんたちはみんなそんなこと考えてるわけですよ。
心配してるわけですね、みんな、ね、
心配してて、
うん、
で、今回の映画で初めてこの子たちがどういう仕事に就いたか、
うん、
っていうところぐらいからこう話始まってて、ああよかったなみんなっていうことになるわけですよそれなりにみんな夢叶えてるねっていう、
うん、ちなみにこれは映画オリジナルの話なんですか？
映画オリジナルの話なんやって、漫画で出てない
な。なるほど。
ただ、あの原作者の人、まあ、漫画描いてる人ですよね、
うん
う
ん、
アフロさんっていうかな、
うん、
アフロさんっていう人がもうちゃんといろいろ噛んで、ちゃんとストーリーとかにも噛んでるらしくて、
うん、
がっちりこっちも持っていきますっていう流れの中で作られた、映画なんですけど、
なるほど、
非常に淡々としてまして、
うんうん、
2時間、
うん、
2時間淡々としてる映画なんですよ。
まあそんな感じなんでしょうね、それはね。
盛り上がりな、盛り上がりあんまりなかったよね、うん、銃撃戦もなければ、
うん、カーチェイスもなく
宇宙船も飛んでこないし、
うん、
なあ、あのチャンバラもせえし、
爆発もないやろし、
爆発なかったな、うん、なんで、みんながキャンプも2回ぐらいしか行けへんねんね、もう今回2時間になると。あ、
でも2回は行くんだ。
2回は一応行っとった、
うん、
で、仲ようわからん、ようわからん話で、
ようわからんの？
理想のキャンプ場を作ろうよみたいな話になって、
はあはあはあはあ、
みんなでキャンプ場を作り出すんですよ。
はあはあはあ、
5人でね、
うん、さすが社会人。
いろいろ知恵を出して、だからみんなとしては日々、やっぱりちょっと淡々として面白くないなみたいなところもあったりとかして、
うんうん、
よし、みんなで、いや、あれだったら作っちゃえばいいじゃないみたいな話になって、
うん、さすが社会人。
みんなでユンボ持ってきたりとかして、
ユンボ持ってくるんや、すごいな、
ユンボちっちゃいユンボな、
うんうん、
ちっちゃいユンボとかでガーって、
うん、
地面掘ったりとかして、
はい、
作るっていう話ですわ。そこに、うん、来るさまざまな事件があって、
うん、
でそれを乗り越えて、
うん、
果たしてキャンプ場が作れられるのかと、う
ん、はいはいはい、
いうストーリーでございます。
まあ、映画らしいですね。
はい、淡々としておりますちょっと一瞬眠たくもなったけど、ね、おっと危ないっていう、
うん、
何分か今俺寝てたなっていう感じの映画でした。
意識失う時があった
。うん、いいんですよ。まあ、でもおっさんたちは涙したでしょうね。みんな揃って涙したいなと思います
そうか、うん、
そう。で、俺もちょっと最後の方でうるっときたもんね。
若いな。
やっぱり。で、なんかね、みんな大人になってて、はい、結構その、車に乗ったりとかしよるんですよ。
うんうん、
バイク乗ったりとか。
一人なんか女の子がスコーター乗ってくるっていうのは覚えてますけど。
りんちゃんね。
うんうん、
りんちゃんって、主人公ですけども。
主人公なんや。
一番、島りんっていうんですよね、
うんうんうん。
りんちゃんは、もともと、チャリンコでキャンプとか行ってたけども、うん、そのうちゲンチャリ取ってゲンチャリで行って、
うん、
で今これ大人になった今は、
うん、
ビッグバイク乗ってます。
何乗ってました？
モトグチでしたね。
渋いね。
うん、じゃあそれにもちゃんと下りがあって、
ほう、
リンちゃんがキャンプ好きになったのは、うん、おじいちゃんの影響なんですよ。
はあはあは
あ、おじいちゃんがフラフラフラフラキャンプに行くのが大好きな人で、だからほとんどおらんねん。だからおじいちゃん、うん、
家にいないね。
家にいない
ね。はいはい、
おじいちゃんはその元口に乗ってんねん。
うんうん、
多分その元口を譲り受けたんであろうなっていう、
なるほど、
話の流れ。
いい話ね。
いい話なんですよ。だからもう大人になったりんちゃんはグッチに乗ってましたわ。
うんうんうん、
あ、グッチ乗ってんねやっぱりと。あ、で他の、なんていうんですか、
はい、
鏡原なでしことかね。
すごい名前。
そうなんですよ。あれ一応ね、そのみんな5人登場人物がいてるんですけど、
うん、
みんな中京地区の地名でまとめられてまして、
確かに
確かにそうなんですよ。島リーンとかね、
うん、島ね、うん、
あと犬山茜とか、
ね、犬山ね、
うん、犬山さんとかね、あと大垣千恵さんね、
はいはいはいはい、
大垣ね、はい、あ、ほんで 斉藤えなちゃんっていう子も出てくる。これ何やろ、これ斉藤なんなんやろ。
うん、
何でしょう、ね、斉藤っていう地名あ
る
のかな。
あるんでしょうね。
ねえ、なんかみんな地名なんです。
うん、
名前が。
ちなみに、その舞台もその辺なんですか、
う
ん、
舞台群馬ですよ。
じゃ全然それは関係ないんですね。
う
ん、
舞台はその富士山の裏側の田舎町。
うん、
だから全然関係ないです、三重県と。
はいはい。
多分この作者の人がそのあたりの出身なんちゃうかな、
うん、かもしれませんね。
鏡原なんて読まれへんからね。
読めないよね。
カムク原何これっていう、ないよね、いう読み方やから、
うん
うん、そういう子たちがみんなそれぞれ大人になって、うん、車とか何なでしこは何乗ってたっけな、
ほう、
車乗ってんすけど田舎やから車乗らんのやってられへんけど、うん、
はいはい、
ジムに乗ってたかな、
ジムじゃね、
ハスラー乗ってんの、この
子。ちゃうかな。なんかね、今、ゆるキャン、アマゾンでゆるキャンのプラモとかで見てるんですけど。
ハスラーは、
ハスラーができ
てる。いや、ハスラーはね、先生がいてるんですよ、顧問の先生。
うんうん。
顧問の先生が酒ばっかり飲む先生で、
はあ、
グビネーって言われてるんですけど。
すごい。あ、女の人なんですね。
女の人なんです。女の人で、うん、すぐキャンプ中行ったらすぐ酒飲んでベロベロになるっていう先生なんですけど。その先生がハスラー乗ってた。
あ、
黄色のハスラーやろ。
鳥羽先生、グビネ、愛車、金磁色、ハスラー、プラモデルって書いてますわ。
そうそうそうそう。うん、
なるほどね。
そう、それは、鳥羽先生。お姉ちゃん、鏡原なでしこのお姉ちゃんも、
うん、
日産の車乗ってるんですよ。
ほうほう。
あれ、何やったっけな。ルシードじゃないわ、何やったっけ。
どんな形の車？
ラシーン。
ああ、なるほど。
いかにも、ね、らしいんだったやろ。
ありました、ありました。
ドラえもんがなんとかだ、みたいな。
ああ、言うてましたね。
らしいの、顔がちょっと変わってるらしい、うん、ちょっとカスタマイズされてるらしいに乗ってるんですよ。それがなんか偉く人気が出て。
ああ。
で、なんか、そんなに街で見ないんですけど。
うん、めったに見ない、最近。
うん、たまになんか写真とかツイッターとか見てたら、うん、あ、お姉ちゃんと同じらしいんですみたいな。
なるほどね。
こういうやつとか、まあまあ車にも多少こだわる的な。
うんうんうん、まあそうでしょうね。うん、
で大人になってるから、
うん、
何やったっけ、なでしこは多分ジムニーやったら、誰かジムニー乗っててんな、うん。
まあジムニーはいかにもですよね、確かに。
ジムニーの、しかも K のジムニーじゃなくて、
シエラってやつ、
シエラの方に乗ってるんですよね。
シエラですか、
シエラやんかと思って別にええっちゃいいんですけどああなるほどね、それみんな大人になったからジムにも乗るわなと思って、うん、うん、そんなこんなでみんながキャンプ場を作って、うん、だからそのみんなちょっと前に見てたアニメの人たちがみんな大きくなってるから、
はいはいはい、
ちょっとそこで喜びもひとしおなんですよね。いい人しか出てけえへんし悪いやつ全然出てけえへんし、
真犯人を探せ言うことはないと。
ああ、この5人のうち誰かが犯罪者って話じゃないし、
ないからね、
うん、だからいいですよ。なんかそんで女の子を、その斉藤えなちゃんが連れてる犬がちくわっていう犬連れてるんですけど、
うん、
めっちゃちっこいなんかプードルみたいな可愛いやつなんですよ、
うん、
それも大人になってまして老犬になってまして、
どうなんや、なるほど、
うん、ちっちゃいままなんですけど老犬になってましてね、
うん、うん
うん、そこら辺のちょっと物悲しさもあったりとか、
あ
ちくわもうちょっと年取っちゃったよねみたいな
しみじみくるとこあると、
肩をみんなおじいさん初老のみんながですね、
うん、
映画館でこう喜びもひとしおっていうことで、うん
そうか、
まあまあ気持ち悪かったですね。
ね、
途中でなんていうんですか、
うん、
ペッパー君っていてるやん。
ペッパー君、
人形のペッパー君っていてるやん。
ソフトバンクに、
ソフトバンクが出したペッパー君が、うんうん、まあ、ペッパー君らしきものなんやけど、
はい、
ペッパー君って名前じゃないんですけど、うん、何君やったかな、スパイス君やったかな、なんかおかしな、違う、ちょっと違う名前なんですよ。
うん、
それが、それが出てくるんですね、
うん、
でその、子が店先に立って、
うん、
じゃんけんしましょうみたいな感じでじゃんけんをみんな来たお客さんにするんです
はいはい、はい、
じゃんけんぽんみたいな、あれ実際ペッパーにもついてる機能だったと思うけど、
うんうんうんうん、
それをやるんですけど、
はい、
横のおっさんが、
うん、
その、ペッパー君が、
うん、
じゃんけんほーいってやったところでじゃんけんしとったわ。
リアルのお客さんが、
リアルの見に来たおいさんが、
サダイさんをいつも見てる人なんかな、
手出しとった、
うん、つい
癖で手出してんなと思って、じゃんけんする癖があるんかなこの人、
じゃかじゃかじゃんけんとかずっとやってた人かもしれない、
そんなこと言われたらもうつい手を出してしまうタイプの人なのかなと、
うん、素直な人ですよね、
いうそういういいおじさんたちがいっぱい来てます、
なるほどな、
もう連日連夜
ゆるキャンに来る人はええ人しかおらんわけやな、
もうええ人しかおらんよ、
うん、
こんなもうなんていうの、
うん、
スケベとかもおらんよ、エロエロな目でそんな女の子見ません、
そら知らんけど、
え、それ別の意味で、別の意味、
どっちの意味で、
いやーでもだなよかな、二次使用ではこれも多分なんかややこしいことになってそうやしな、
汚水本の10や20は出てるんじゃないんですか、
汚水本のパワーたるや、
うん、
またもうやめてやってくれと、
うん、
もう俺はもうついに薄い本を見れなくなってるんでね、もうそういうので昔はまだ見れたけどもうそういう例えばこういうゆるキャンであったりとか、
うん、
あと、何あれとか、
何
あの何やったっけ、あのあの漫画何やったっけ、
漫画、
あ漫画、あのみんな大好きな、
みんな大好きな
みんな大好きな、あの何でしたっけ、ね、
ワンピースですか、
ワンピースじゃない、ワンピース、ワンピースなんかいろいろ格好のターゲットや
から、アホがありますわな、きっと、
あのあれですよ、
うん、
何やったっけなもう全然出てけえんだよ最近、
どういう系なんかな、
あんなに好きやったのに、うん、あんなに好きな漫画なのに、
うん、
あのほら、あのちっちゃい女の子とお父さんの話あるやんちっちゃい女の子、
あのスパイファミリー、
違う、そんなんじゃない、そんなもっともっと昔から俺らが呼んでるやつよ、あのあるや
ん、どんな話どういう系の話ですかそれ、
あのちっちゃい子供とお父さんの話ですよ、
それだけかいな、
家お父さんほら通訳の仕事やってて、
四つ葉と、
あ四つ葉と、四つ葉との
その両方だけではたどり着けんな、
あもう全然たどり着けんかった、今危なかった、危なかった、聞いとうなるとか
やった、まあや、
四つ葉ととかでもやっぱりこう二次利用してるやついっぱいあったじゃないですか、
こさこありましたね、
あそこまでですね俺、うん、
までかい、
あそこまで、
うん、
もう無理、そこから先は無理、もうやめて、そういうの
それ新規を言うだけの話でしょ、
そういう子たちをもうやめて使わないで、そういうお前たちの汚い金儲けの道具に使わないでああのなんかそういう例えばそのなんかあるやん、グループで歌ったりとか、
はあ、
ラブライブとかあるやん、
ああありますね、
まあ、あんなんもそういうのに使わないで
なんでやね、
悪いんですけど、
はあ、
もうダメです、もう変えません、そういうのは私は
本編見なかったら変えようないけどね、
でもそんなも真剣にあさりに行ってる年でもないなっていうのもあるんですけど、
ふとね我に変えるよね、
ふと我に変えるよ、
うん、
もうなんかいっぱいあったやつ、うん、俺だいぶもうええわと思って捨てるなり売ったりしたもん、ね、うん、
ああ売る方がいいよそれは、
引っ越し的に、うん、もう今あるのはもういわゆる宝と言われるもんしかもう置いてないからね、
あるのはあると、
まだ置いてあるのは置いてあるんですわ、
う
ん、
そこは、ね、
一応何がどうなるかわからない
ね、この先何あるかわかりませんからね、
やってるんで、まあゆるキャン、
うん、よかった、
いいっすよ、うん、たまらん
たまらん
たまらんっていう表現、まあ、いい、
うん、
なんかじわりじわりといい、
切なくて、
切なくもない、
うん、
そんなに切ないわけではない、
ない、
うん、あの女の子たちのキャンプライフ、
うん、
っていうのがね、絶対存在しない世界やっていうのは分かってるから、
そうやけどね、
あのそういうのは、
うん、
あちょっとみんな大きくなったんやねっていう、そのなんかノスタルジーな感じとか、
ね、うん、また来年も来ようねみたいな終わり方もいて、
ああそんな感じそんな感じ、うん、でみんなで楽しく最後鍋したりとかして食ったりとかするやつとかな、
うんうん、
いいなっていう感じでございました、
ね、一抹の寂しさを追いつつ劇場を後にすると、
もう一回ぐらい見てもいいかなぐらいの感じで書いて
る。い
や、ないですけど、まあまあ、言うですよ、ゆるキャン、たまにテレビシリーズとかでもう今、全部アマゾンにあるから、
うん、
あのたまに見るといいんですよね。
ついつい見ちゃうっていうやつね。
つい見ちゃえしまうんですよね、1話1話。はいはい、
なるほど、
ね。3話ぐらい見て、また、うん、ああ、そうそう、こんな話あったよねみたいなやつ、
うん、
をずっと見てるんですけど。
あのなんですか、手に汗握らんでもさらっと見れるっていうところもいいんですか。
そうそうそう、やっぱりアニメだからいいんですよね、うん、
なるほど。
実写の方に関してはまあ確かに良かったっちゃ良かったんですけど、うんうん、今あのその中 の, あの何やったっけな、
うん、
あの鏡原なでしこ役をやってた大島優乃ちゃんっていう女の子がいてるんですけど、
はい、
当時純朴でいい感じやったんですよ、
うん、
なでしこっぽい感じの女の子やなと思って、うん、もういう感じですよ。その子もどんどん大人になっていって、
まあなります
よね、今もうグラビアみたいなのもやってますからグラビアやるんかいよいよと思って、ちょっとセクシー路線の写真が多く見受けられるようになってきました。
そういう方面で活躍していらっしゃると。
そういう方面で活躍していらっしゃるようになったので、
うん、
僕もインスタグラムでフォローはさせていただいてますけども。
大事ですね。
全然大事です。これはもうすぐフォローしないと。
なるほど。
写真集買うかどうかすごく悩みましたけど。
大事なところですね。
でもこれがダメと思って買ってないですけど
いいかい
あのスーパーカブ の, あの声優の女の子が出した写真集ぐらい悩みましたけど、うん、
そんなあったの
あるんですあるんです。あの子一応声優なんですけどアイドルもやってるから、あのセクシー系ちょっとやってるんですよ。
あ、そう。
あ、水着でバイクまたがったりとか。
あ、なるほど。
それぐらいのことはやってるんですよ。
う
ん、だからそれも写真集出すって言ったから、
うんうんうん、
もうすっごい悩みましたけど、
あ、
まあ、今回やめましたけど。
なるほど。かろうじて踏ん張ったと。
あくまで僕はそのメルヘンの世界に生きてるというふうに思わないとね、
うん、ねって
作品のイメージ壊すから俺の中の、あのそういう男なんて一切いない世界、
うん、
恋なんて一切しずせずにこの子らは生きていくんだろうなっていう世界、
はいはい、
その中で見てるんで、
うん、
あのだから楽しいですよ。うん、そっちあんまりイメージ壊さないでほしいですよね。
まあそういうとこはありますわね、
僕のイメージあんまり、あのいわゆるあのほら戦隊ものに出てる女の子が、はい、今こぞってみんなグラビアになるでしょ。
ああ、なるほどね。
そういうんじゃないんですよ。
あ、
もうそういう目的で出てきてもうてるから、
うん、まあ登竜門的なとこあるでしょうからね。
まああるでしょうね、うん、戦隊もん出る、グラビア出す、
うん、
そこから女優として体制できるかどうかを試されるっていうことです、
うん
うんうん、今のところあんまり女優として体制しないんですけど皆さんね。
なかなかそういうの難しいんでしょうな。そ
ら
そ
らプレイボーイとかでグラビアぐらいなんですけど、うんうんうん、まあでも頑張れと思いながら、
まあね、
みんなそういうこともやっていかなあかんよと思ってるんですけどね、いうことなんでございますが、
はあ、
まあ、ゆるキャン面白いので
よかったと。
いいです、いいです、全然いいです、
うん、
2時間あのちょっとまた多分これ次テレビシリーズ行くと思うやな。
おお、起爆弾になるかな。
だってまだまだ話続くんやから、
うんうん、終わってませんもんね。
終わってませんので、テレビもう一発シリーズ行ってほしいな、
うん、
と思ってる今日この頃なんですよ。
なるほど、
うん、あ、それとね、
はい、
行くとね、
はい、
入場者全員プレゼントで、
お、出た、
はい、ゆるキャン 13.5 巻がもらえますんでね、うん、
薄い本、
薄い本、
ほう、
まあまあ薄い本、
うん、
まあまあ薄い中のしかも半分ぐらいしか漫画ないっていうやつ、
うんうん
うん、あとは全部テレビシリーズの紹介っていう。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、それしゃあない、ただなんやから。
プロモーションやからね。
ただなんやけども、うん、映画見るの高いからその分の本題やろって思うんやけど全然映画高かったわ。
あれ、あのククルス・ドアンの島的な値段。
そう、あの値段。
あれか、
多分2000円やと思うで。
はいはいはい。
俺はあの一応前売りで買ってたんで、
うん、
前売り1800円しましたからね。
うーん、高いな。
だから今最近のこ の, あの特別上映のやつ2000いくらのやつですよ。
あの一緒にディスク売るやつね。
ディスク売っちゃったりとかするやつね。
うん、
今回ゆるキャンに関してはそのディスクなかったですけど。
あ、なかったんだ。
ただ、
はい、
1日2日ぐらいで、
うん、
そのゆるキャングッズは全ておっさんたちに買われてなくなったそうです。
買い漁られてるんだよね。
ちびっ子たち泣いてました。
泣いてるか。
もう勘弁しておっさんって言って、
お前らには血も涙もないのかって言ってね。
あるかーって言ってこうて買い取ったわ。
そうやろな。
アホか、俺らこれのために生きてきてんぞって言って、
そのために50年生きとるんじゃってね。
これのために俺は普段から働いとんのじゃって言って、安い給料でって言って、
うん、そういう心の声がね。
そういうちびっ子たちをもう物ともせず、
うん、
おっさんたちに全て買われたという情報を聞きましたけどもね、う
ん、聞いたんかいな。
怖いなおっさん。
あんたもや。
おっさんたちのそのゆるキャンに対する思いときたら、
うん、執着ときたら、
うん、俺別に何もパンフレットも何も買うてないからね。
パンフレット買ってない
やん。映画見てシュートか、もう最近パンフレット買うのもやめました、うん、でパンフレット買ったってどうすんねんこれその後ってなるから。
まあまあね、
スタッフのインタビューとぐらいしか載ってんから。
まあまあね、
まあまあなと思って、よっぽど気になるぐらいやったらなと思うんで、うん、
まあ、まあ俺もトップガンもガンダムも買ってないわ。
もうガンダム買わなかったっすよ全然、うん、全然前ええわって思って、うん、だからこのゆるキャンもスペシャルあのパンフレットっていうやつがあるらしくて、
は
あ
は
あ、3000円してるらしいです。
なんじゃそりゃ
もう今映画館では全て売り切れたそうです。
まあヤフオク見たらあるんでしょうな、
うん、そして今あの絶賛増刷中っていうで情報入ってきてますんで
そうですか、よかった。
まだおっさんたちはゆるキャンもう 2,3 回見に行かないといけないでしょうね。
う、頑張ってくださいね。
3000円のパンフレットって、
まあね、最近限定ワンで減ったくるだってようありますもんね。
そうやで、書いてあんのったって別に絵コンテのなんか軽いラフ画みたいな、そんなんやで。かわいそうにと思ってな。
でキャストやスタッフのインタビューが載ってて言
う
てね、
載ってて載ってて、そんな感じ。あと声優さんのインタビューとかな、ね、そんなぐらいやと思うよ。
キャストのインタビュー、インタビュー聞いてもしゃあねんちゃうかと思うけど。
そうやね、思い出なさすぎるからな。うーん、ああまあそんな感じなんで、
はい、
面白いです。
よかった、
ぜひ漫画も合わせてもらって帰ってください皆さんね、いいので。
なるほど、わかりました
、はいはい、ということでおすすめなので、はい、ゆるキャンのご紹介でございました。
はい、ありがとうございます。
前方12時方向、新製品プラも発見、指示を買う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに天佑。
確保。左9時方向、ずっと高っていた塗料が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
年金足ります？
まだじゃ。
はい、つうわけでね、終わっていくわけなんでございますが、
は
イベント、まあ、ちょぼちょぼございますんで、うん、7月の15日、
15日
金曜日かな、
はい、
今度面白マップ、
うん、
来週ですけどもやりますんで、
はい、
はい、来週ゲスト、今回もゲスト会でして、
なんか言ってありましたね、
はい、あれですわ、
なんか面白いの人ね、
僕が待望のジェラスガイ坂本ね、
うん、
ジェラスガイ坂本さんがいよいよ、
うん、
僕と対面を果たすと、
うん、
いうことで、みんなが待ってますから、
なんか楽しみ、ね、
あの界隈の人間全員がジェラスガイのことを待ってますから、
マジですか、
やっと会えるなと思って、
うん、
楽しみにしてます、
はい、
あなたもジェラスガイぜひ確認してみてください
どんなガイか
ね、もうすごいです、ジェラスガイなんで楽しみでならないんでお願いします。はい、お待ちしております。
はい、
はい、あとは、7月の18日、
はい、
3連休の最終日ね、
そうですね、
はい、に、パディ君とやります、
はい、
ラジオエレジー、
うん、
ね、これまたやりますんで、前回もまあグダグダ話しすぎて、
はい、
もうダラダラダラダラなってしまったということで
今回は、
まあ、なんとか2時間いって今回もダラダラダラダラなるでしょうし、
なるほどね、
配信もございますんで、
お、
もし遠方の方、ね、来られない方、
時間のそう、ね、
配信いっぱい見ていただけると嬉しいですね。
結構多いんじゃないんですか、見てはる人。
そんなにむちゃくちゃは見てくれないですね。もっとみんな見てほしいな。もっと見てほしいな。全国で見れるんやから。
そうです。世界中で見れるわけですからね。
ああ、そしてその後も、ログとして残るのが見れるんやから。
うん、
もっとかなと思ってたけど、
うん、
あれっていう感じで、まあ。まあね、別にそれは素人のおっさん2人がぐだぐだ喋ってるだけやから、それはしゃあないですけども、ですけども、
それはそれとしてね、
まあね、それはそれとして、
うん、
またなんか機会あれば、一回配信でも見てみてくださいよ、
そうですよね、
有料となりますけども、うん、
そこですけどね、
それはそれでお願いしますよ、なんとか、われわれが続けるモチベーションにもつながっていきますから、
ですからね、
はい、お願いしたいなと、
はい
はい、いうことになっておりますんで。
うん、
はい、どうぞ、連休の最終日は家ででも見てください、
はい、よかったら来てください、はい、
まあ、もちろん来てほしいんですけども ね、はい、いうことでございますので、
はい
はい、どうぞよろしくお願いしますと、
してます、
はい、いうことでございます。
はい、
まあ以上がイベント関係でございますが、
はい、
今週もね終わっていくところでございまして、はい、ヨマちゃんのなんかご紹介を聞きつつ、
はい、
終わっていこうじゃないですか。
了解です。
何ですかい、
今回漫画ということで。
漫画来ますか。はいはいはい、はい、お願いします。
タイトルはテロール教授の怪しい授業という本なんですが、
ない、そんなのは漫画に並んでないな
並んでるんですよこれは。
全然並んでない。だってあのあれがなんとかなんとかウルフが全然その後行動ウルフが6巻以降出ないからね。
出てないの。
出てない。
終わってる。
俺が見る限り出てない。
終わったんじゃないの。
終わったんか。6巻で
6巻で終わったんじゃないの。
6巻で1巻の終わり。
1巻の終わり、
うん、6巻で一番最後見たけど全然続く感じやったね。
あの人の漫画、絵おもろい、絵はかっこええし、バーッと見せてくれるから話が全然進まんという印象があるんですけど。
じゃあ進んでないな。
もうバビルニ星なんたらっていう人も見とったけど、全然話進まへん。
バビルニ星、最初から最後まで1日ぐらいしか経ってないみたいな話。
まあもうね、で、結局いつの間にか終わってるしね、もう。
いや、だって、コードウルフもそんなもんやで。
そんなもんですか
?6 巻にして、多分まだ6台ぐらいとしかやってないんちゃうか。
ああ、1巻1台やったら、まあまあええんちゃいます。
A ペース、
うん。
それももう崩れつつあるんじゃないですか。
だんだん引っ張るのかな。キャプテン翼みたいなことになってんのかな。
もう、シュート1本打つのに1巻かかるみたいな。
みたいなね。
ぐらいの話になっていくんじゃないですか。
コーナーかけ抜けるのに1話かけてんのかな。
そういうこと、そういうことですよ。だから、イニシャル D ってどんな漫画やったか俺ようわからんですけど、
俺も読んだことないです
けど、ね、読んでないんでね、わからんですけど、どうやったんかなと思って、そんな進み方ぐらいやったんかなって。あのバリバリ伝説ですら30巻ぐらいで終わってるんですよ。
30巻ってでもまあまあありますわね。
あの大河漫画が30巻ぐらいしかないんですよ興味、
まあ、言われてみればそうですね。
でだってあれ100巻ぐらいあるじゃん。ワンピースの方が100巻超えじゃないですか。
まあアホみたいにありますわね。
アホみたいにあるじゃないですか。初めの一本も100巻超えとるじゃないですか。それぐらいの超ロングセラー漫画なのに、そんななんかバリバリ伝説あれだけの内容が凝縮されて30巻ですからね。
まあ、ね、高校生からプロになるまでですからね。
そう。でプロで GP の
そうや優勝する
チャンピオンにタイトルまで取るとこまでの話ですから、う
ん、それで33回もね。
まあまあ長いで、
うん、
話濃密やで。
確かに。
あとあいつとララバイやったって結構無駄なことやってんだって思いながら40巻ぐらいで終わってるんで、もう全然早く終わってる方コンパクトですよ。
なるほどね。
そう思ったりする今日で、まあいいですけど、
はい、
まあ、そんな、ね、出てない漫画の話したって一緒なんで。
ちなみに、まあ、そのテロール教授の怪しい授業ですけど、これ全5巻でございます。短い。
あ、もう全5巻で終わったの。
はい、終わってます。
完結しました。
完結してます。
はあはあ、何でしたろうか。
まあ、話的にはこのテロール教授っていうのはもちろん本名ではなくてですね、
はいはいはい、
大学の先生なんですね。
教授。
はい
はい。
アメリカ人。
アメリカ人。
はい。
ほうほうほうほう。
で話としては初めに大学に新しく新入生たちが入ってきて、
うん、
でその新入生たちがその、テロール教授のゼミに入って勉強を受けるという、まあ、話なんですよ。 話の大筋としてはね。
いや、まあまあそういう進行していきますよと、うん、
でそのテロール教授って言われるぐらいなんで、
はい、
テロの研究をしてる人なんですよ。テロリズムの。
はいはいはい。
でテロリストってどんな人やと、
うん、
いう話からあったりとか、例えばもう食い詰めて何もできなく、何ももう気負いもなくってお金もなくって、うん、しゃなしにするもんなんじゃないのっていうイメージがありますよね。
ああ、あります、あります。
で実際にその自爆テロとかあんなことしてる人もおるわけやし、捨てるもんがない、まあ、何もしてることもんがない人やろと。
たとえお前がここでゴミとなって果てたとて、
うん、
お前の家族たち、
うん、
残された家族たちは私たちが手厚く、
うん、
ね、名誉の手術として一生名誉面倒を見ていくから、
うん、
喜んで爆発してこいって言われて、
うんうん、
行くんやろみんな
というふうに思いますよね。
思う何の夢も希望もない話です
よ。ないと思うじゃないですか、うん、だけど、まあ、そういう、まあ、自爆する人は、まあ、置くとしてもテロリストって結構ね、もともとの言い出しっぺっていうのは特に、
うん、
インテリア金持ちが多いんやと。
ああ、なるほどね。
うん、
要は金持ちが指示出して、
そう、
国家転覆を狙うと。
その自分らの主義主張を通そうとすると、
うん、自分のやりやすいようにやりたいと、
うん、
まあそれはそうで言えて、それはそうですわな、ね、
かそういうイメージっていうのはあるけど、うん、実際そうではないことが多々あるということは、
ね、ああそうなの、うん、そうなの、え、
うん、いやだから実際はそのテロリストなんていうのはもうそういう地位も名誉も金もないそういうやつらの集まりやと、はあはあはあ、思ってたらそんなことはないんやと、
みんな賢なんだと、
賢もあるしお金も教養もあの名誉もあるような人がテロリストになっていくことはもうまあまああると、
別に普通に生活できるんだよっていうことやな、
そうですね、
うんうんうん、
っていうふうなことで、まあ、思ってることっていうのは案外実際とは違うんですよっていうふうなことをいろいろ教えてくれるような漫画なわけですよ。
あ、そういうテロっていうことだけに限った漫画じゃなくて、
そうですね、いわゆる陰謀論みたいなことあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
9・11のこともそうやし。
うん、だからそういうなんか、ほんまなんか嘘なんかちょっとよくわからん。
そうですね。
うん、なんか都市伝説的な。
夏もあるじゃないですか。
あ、あったりする、するするな、
うん。だからそういうのにも、その引っかからないには、引っかかってしまうような人でも、それをね、直接、あの、なんですか、説得する。あの、うん、目を覚まさせようとする、うん、みたいなことはまあもって無理ですよ、よもう本当に、
うんうんうん、
だってお互い相手もこっちの方もあの相手は間違ってて俺の方が正しいと思ってますから、
はいはい、そうですよね、そうですよね、うん、考え方の問題ってそうやから、
そうですよね、
うん、
自分が間違ってるんじゃないかと思ってませんからね、
それは相手にいくらこっちの正論ぶつけたって、
うん、
違うしって言われたら終わりもんな、ね、
向こうは向こうの正論を持ってるわけね、
向こうは向こうの正義を持って話してくるわけやから、おうおうおう、
もうツイッターとか見とってもそんなにもうようしょっちゅうありますやんか、
ありますあります、いらんことばっか
り、そうそうそうそう、
ほんまかっていう、
そうそう、そ
う、
う
ん、
まあね、はい、あんなもんで説得するのはまずもって無理なわけで、
うん、無理です ね、
まあ、逆に言うとそういうのにまあ騙されちゃう人、
うん、
が逆に言うとテロリストの予備部分みたいなもんやっていうふうな話なわけですよ、これ。
あ、なるほど、そう、逆に素直に信じてる人たち。
そうですね、その逆に信じるなら信じるで、他に信じることあるのに、なんでこっち信じる役ともあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。
うん、そういうところで、例えば、まあ、あの、バランス、結局当たり前のことなんやけど、
うん、
バランス感覚でやるとか、
うんうんうんうん、
孤立しないでやるとか、
うんうんうんうん、
人とコミュニケーションちゃんと取るでやるとか、
はいはいはいはい、
特効薬はないんやと結局ね。
ああなるほど。
そのリテラシーみたいなこともあるけども、それも結局ある程度の知識とか常識みたいなのがやっぱりないと成り立たないじゃないですか。
うんうんうんうん。
要はあの一時はよくググレカスとか言われたもんですけど。
そういうことや、そういうことや。やたらあのな。お前自分で調べろと。
うん。言われて
くれくれ言うなと。
そうそうそうそう、う
ん。そんなこと言うてるなと。
うん。ところが、ググると変な情報が山ほど出てきちゃうわけですよ。
出てくる。どれを信じたらいいのか全く分から
ない。そこなんですよね。うん。結局、今って。余計に。そう。
だから、あの、ウクライナの話なんかね、そんな話ばっかりなんでしょ？
ですね。ほんとそうです。
なんか、一時誰か怒られてましたね。
ほう。
あの、何やったっけ、ちょっと前に戦争が長引きすぎて、
うん、
逆に、ゼレンスキーさんの方にみんな疲れ出してると。
ああ、はいはいはい。
ゼレンスキー疲れみたいなのが、
はいはいはい。
出だしてきてますよね、みたいな話したら、
うん、
評論家の先生が、あ、そんなこと簡単に言っちゃダメですよって言われて。
うんうん、そり
ゃ
そうですね。
これは、おそらくロシアの方が流してる情報ですから、
うんうんうん、
それを真剣にゼレンスキー疲れとか言ってるあなたはおかしいですよって言われてたわ。
うん、まあね、ロシアの片棒担いでるという 試合
で、ね。そうそうそう、あんたロシアの嫌いなくせにロシアのことを、ロシアの言ってること信じんのかみたいな感じになって、
うん、
そういう情報がすごく交錯しとるから。
全くそうですね。うん。
うん、選挙なんかも聞いてる分には全くわからん。
わかりませんね。
全然わからん。
お互いプロパガンダしてますからね、そこは。
どっちが勝ってんのか全然わからん。ずっと、ただ、なんか戦争してんねんなぐらいしかわからん、ね。
終わらへんな、いうところ、
ね。あ、ウクライナ負けへんねぐらいの話しかない。
うん、当初はね、そんなにね、ここまで頑張ると思ってませんでしたからね、
正直。そう、あそこはもうロシアになってないとおかしいから。
うん。
ああそんなの全然なくてみんなで戦って今今度、なんかほら東側取られたみたいな話になって、うん、
なってますよね。
でも逆に今度ウクライナの方は、ね、南側の方を抑えにかかってて、
うん、
抑え南側でかなり優勢になってて、
はいはい、
あのなんかほら取られてるとこ、
うん、あ島ね、結局放棄したりとかあります
よね。そうそうそう、あそこもう取り返せるんじゃないかぐらいの感じにだいぶなってきてるみたいな話も言うやんか。
そうですね。
おう、だからちょっとニュースで聞く分には全然わからんなと思って。
そうだからその公式発表、そもそもロシアの公式発表が信用するに足らないっていうところが、
全部嘘ですからね。
と思いますよね。
言うてること全部嘘やから。
うん、国家が嘘つき出したらこんなことなるんかっていうことになるわけやし。
ほんまやで、
うん。
それ国民は一切情報流されてへんねんから、知らんか、知らんわな、
うん。で、そのおかげで支持率も高いいう話ですからね。
そうや、そうやで、うん。なんかもう聞いてる限りすごい頭のおかしな話。
うん、な、僕らには見えますもんね。
どんだけ情報統制がうまいこと言ってんのっていうぐらいが、どっからも流れてけへんし。
そうですね。
ああ、だから、なんかよくわからんね。
やっぱり人間ね、どれも信じたいことを信じちゃうんしね。
都合のいいように信じるところ
があるからな。そうですよね。ほんまそうですね。
あれとかでも、あれとかでびっくりすんだよ。あの天安門とかの話、はいはいはい、昔からずっと言うてるけど、
はいはいはい、
中国の子が日本に来て働いてんのに、
うん、
天安門って知ってる？事件知ってる？って言うと知りませんって言うやつ、
うんうん
うん、いや知りませんって自分大概日本でウィキとか見れるやろもう、
うん
う
ん、
見たよろしいねんって言うてもそれ信じひんねんな。
それはあなたたちの作法だみたいな話いうことを言う平気で言えるわけですよね。
うん、普通に普段は会話とかしてて、英語やったりとかするのに、うん、天安門事件みたいな話だとそれは違う、全然違うみたいな話をする、うんうんうん、結構怖いよねってなるあれそういうのは信じてるんやみたいな。
なりますよね。もう、それは、やっぱし自分にいるところのことを信じますよね、そこはやっぱ。
そうやな。
うん。
だから、俺らもついついそういうところにもう行きかねないから。
そうですね。いつなるか分からんことなん
で。あ、もうテレビが一斉になんかちゃう話しだすや。それ信じてまうからね。
まあね。
そういうの考えるとな、確かに。なんか、そういうのね。陰謀論だとか何だろうかみたいなのはどれ何が真実なのかが
分かりませんからね。
ちょっとよく分かりませんけども、うん、
こんだけ膨大な、ね、ことがあったら一個一個調べきれませんからね、こんなもん。
そうやね、
うん、
その漫画はどないなんだ結局、まあ、5巻、ね、全5巻、
うん、全5巻で、まあ、そのこのテロル教授っていうのがなかなか強烈なキャラクターなんで、学生たちが振り回されながらいろいろ学んでいくっていうような感じの本なんですね。
なんか何どっちかというとギャグ系なの、
まあ、どっちかちょっとコミカルなとこあります。
あ、お笑い系で真面目にそういうことをやる。
そうですね。
昔マガジンでやってたあの怖い話じゃないやつ。
怖い、怖くはない、怖くはない。
なんたらガガーンってなるやつあったよ、
マガジン。ああ、 MOR ね。
MOR か。
なんだってーってやつね。
UFO が本当にみたいなやつ。
まさかそんなみたいなやつね、
うん、あれ、ああいうの、ああいうのじゃなくて、
うん、ああいう愉快さがある漫画ではないですからね。
あ、そういうんじゃないよ、まだ、うん、まあまあちょっと面白おかしく。
そうですね、まあ、言うべきことはビシッと言ってますけどもね。
ああそう、
うん、
へえ、あ、そうですか。
たまにツイッターのなんですか、あのツッコミ入れる画像に使われてることがあります。
あ、ほんま、
うん、
おお、ちょっと探してみようかしら。
ちょっと読むとこ多いですけども、まあまあよかったらこういうのに興味ある方は楽しいんじゃないかと思います。
文字多めなんですね。
若干多め。
あ、そう。で、一冊読むの大変やんか。
うん、大変なことはないけど。
ドカーン、バキーンまで読む俺としたらもう大変やんか。
うん、コードウルフよりは多分時間かかると思うね。
コードウルフ早いね。
早いっしょ。
コードウルフ5分かからんな。読み切るのに。
早い。車の話だけにね。
見開き多いし。
うん、
で、セリフはあんまりなしの、擬音ばっかりやし。
ギョーばっかしでしょうね。
ギョーブオーとかそんなばっかりやし。
キリンとええ勝負でしょうね。
そうやね。キリンもその気になったら全何十巻一瞬で読めるからね。
読めますね、あれね。
早いね、キリンも。
四五八五でね、5ページぐらいいきますからね。
それだけ。
うん、
最後、ドーンザパーンで終わっていくからな。それだけで終了する漫画やから。まあなんか名作といえば名作なんやろうけど。
まあね、あの時代はねっていうね。
そう、そういう漫画でしたから。
はい、
まあそれは時間かかんない、読むのちょっと。
まあちょっとね、あの、間にコラムもあったりするんで、まあそれを読みつつ、ね。
そのコラムも読み出したらもっと時間かかるやんか。
う
ん、
まあ、まあせいで1ページぐらいしかないんで、話としてはね。
あ、それも読んだりなんかしながら、 でテロ以外に何の話があるんですか。
まああとは何です、あの変な宗教とか変な団体とかあるじゃないですか。
ああ、カルト。
そうですね、カルト
みたいなやつ、
あの例えばこれこうやったらまさに大学の新入生たちなんで、うん、まずね、ああいうところで加入してくるのはサークルとか部活ばっかりじゃなくて、そういう宗教集団とかそういう団体が隠れて、あのこういう活動しませんかっていうお誘いも結構あるんですよね。
サークルと名を変えて、
うん、
あ、なんか変な仏壇交わされたりとかする
やつ、交わされたりとか、な、一緒に幸せの教えをとかって言うたりするやんとかあったりするわけですよ。英語の勉強してませんかとかね、
どんどん洗脳されていく
タイプのやつ。そういうことです。
はい。
で、それで例えば実例で言われてたのが、ああいう人たちは、うん、あの声をかけてるけど、まあまあ、その、跳ねつけられるわけですよ。やっぱし、気持ち悪いなと思われたりとか、なんか
怪しいなっていう。ああ、まあまあね、最初はね。
思われてね。
そうなるね。
成功率、それは高くないんじゃないですかって先生に聞くわけですよ。
はいはいはい、思います。俺も思います。
あれは、結局、向こうの人たちにとって、ね、あいつらとこっちでしょということを経験させるんやと。
はあ、ええええええ。
僕たち、あの、私たちはあなたたちのことを、うん、あの仲間と思って受け入れてる、仲良くやってるけど、あの人たちは、うん、あなたたちを拒絶するでしょっていうのを教えるためのもんでもあると。
はあ、なるほど。
そういう仲間意識を強固にさせるための
活動でもある。そうすることに、あ、そうか、そうすることによって今こちら側にいてる人たちの結束をもっと固めると、
うん、そういうことです、そういうことです。
ああ、仲間意識をぐんと高めると、
そういうことですね。
ああ、それは確かに言えるね。
内と外にすると。
おうおうおうおう、そうそう、そうした方がいいと思うわ。うん。うん、
まあ、そういうね。だから結局、カルトにしてもテロリストにしても、そういう内と外に従ると。
おうおうおう、
俺たちのことと、あいつらは敵やっていうふうなことを従ると。
わかるね。それは結構わかるね。うん、
それで、その、ね、そのツイッターの書き込みにしても、批判があったら過剰に反応する。
うんうんうん。
あのもう敵敵、もう反論もし、反論どころがもう、むしろもう、それに対する罵詈雑言ばっかし出てくるみたいなね、
うんうんうん、
そういう心理、なぜそういうことになっていくのかみたいなことも書いてると。
逆にそういうのは計算されたもんで、
そうなん、そこなんですよ。
ある程度計算されてるんで、何も知らんとやってんじゃないと。
ないんですね。
はあ、怖いよね。
テロリストたちもリクルートするなら、どんなやつやればか、一緒に仕事したいやつやと。その一匹狼で、乱暴みたいなやつとか、
あんまり言うこと聞かないやつ、
そう、一匹狼で何でもできるやつ、そんなやつはお呼びじゃないんや。
おうおう、
俺一緒に戦うやっていけるやつ、そう、言うこと聞いてくれるやつ、
爆発してくれるやつやと、
うん、
そういうことか、
うん、
ふわすごいね。
というふうなことがいろいろ書いてて、なかなか楽しいですわ。
ああ、なるほど。よくわかる。そういうことをいろいろ説明してくれる漫画、
ね。まあまあそういうことですね。まあこう、まあ実は授業のだけあって、そういう話が多いわけですよ。
はいはいはいはい、はい。そうですよね。
それで、その、新入生、まあそのゼミに入ってくる連中に、君たちはテロリストの予備軍だっていきなり言い出すわけですよ。
ああ、もう確かにそういう部分あるよね。
こんだけいろいろあったのに、うん、私のところまでのこのこ来よって、みたいな話をするんですよ。
うんうんうんうん。そりゃそうや。
帰ろう思ってたら帰れるのにって。うん、かともかく、やばいと思った連中とは、もう接触を断つことがもう何より第一やと。
あ、もうそれしかないわ。
うん。
近寄らないこと。
そういうことなんですよ。ほんとそう。
そいつを言いまかしてやろうとか。
そう、そう。
あの、こっち側に連れてきてやろうなんて考えは、もうと持たないことですね。
まずは持たんことやと、そんなことは。
相手たちはもう出来上がって持てるから。そ
う、もう向こうも分かってるわけですからね。
ああ、それ言うて気温でと。
うん。
知らんとおるんじゃないと、キラキラさせながらおるんじゃないと。
うん。
ああ、そうか。うん。分かってるとなると、話は早いな、
うん。いうことですよね。
すべてが理解、合点がいくというか、うん、ああ、そうやなってなるわな。
そんな時に家族がそうなったらどうしますかっていう話とかね。
ああ、まあまあ怖いじゃないですか、お話が。うん。うん、
ってなことが載っておりますね、この漫画、ね。
ありますか。
はい。
前後巻で。
前後巻でさらっと読みました。
あ、ほんまですか。パッと、パパッと読めてまう。
まあ、あと古本屋にあんまり置いてないんで、探すのはなかなか大変でした。
ああ、普通に本屋、漫画屋に置いてるのかな。
ね、5巻がね、最近出たばっかしなんで、5巻か、割と最近出た本なんで、 これは割と手に入りやすいと思います。
あるかもしれませんね、はい、
ごめん4巻でした、全4巻でした、失礼しました。
あ、全4巻な、はい、まあ、なかなかショートスパンやけど
な。まあそういうことなんですよ。あーねー、もうちょっと引っ張れる話とは思うんやけど、なんか終わっちゃったのかなっていう気はしないでもない。
なるほど、うん、わかる。そういう内容なら早めに終わっといた方がええっていうような気もせんでもない、まあ
ね、スパッとね、
うん、はい、そういうことなんですね。
はい、
わかりました。まあ機会やったらちょっと探してみるかも
ですね。まあ参院選も、まあこれ上がってるくらい参院選も終わるか始まるかいうような頃ですけど、
まあ、そうですね、まあ、今週末はみんなで参院選でも見ますかっていう話になってると思いますんで、うん、
まあ、その時にね、あのどんなやつらがどんなことを言ってるんかっていうね、あの表には出してないけどこいつらカルトですっていう連中もおるんだよね、現
に。おるな、実際にもそれおるからな、
おるんですわ。だからそういうのに引っかからんといてらっしゃると思います、ね、
あの選挙ポスターとか見たって、
うん、
全然真面目な選挙ポスターないんすよ、
うん、NHK 党が一番ふざけてますけどね。
あれだ、ほんまにあいつもお前捕まったんちゃうんかよと思ったわ。
もう開き直りにも程があるというポスターです
ね、ほんまやでな、うん、だからそういうたまに真面目な、うん、なんて昔ながらの選挙ポスターみたいなのって、
はい、
あっていいと思うんやけど、
うんうん、
もう大阪市内に関してはみんながおちゃらけてるもんやからもうなんかよう分かれへんね、誰に入れろって言われちゃ
う。いやほんまね、そうなりますよね。
そうやね、あれなんかアイデア出してみんなで若者にちょっとでも媚びようとして全集中で頑張りますみたいなこと書いてみたりとかやな
ちょっと古くないかって
思う、ね、もうだいぶちょっとなんか匂うでっていうやつ書いたりとか、今の流行語ばっかり並べてな、
はいはい、
やったりしてるやつとかおるから、入れるやつおらんなこれと思って。
今回の全国比例区は、あの、うん、比例区って普通党名書きますやんか。
ああ、はい。
通ってね。
はい、はいはい。
あの、その党の人物の名前を今書けるんで。
はあ、あ、そう。
うん。今では比例の場合は党の名前入れると、その党の何番目まで。
一番候補からずっと選ばれていくっていう
感じじゃないですか。
ですよね、
うん。それを個人名も書けるようになったっていうんで、今回は。今回からなんかな、最近、最近になったんかな。
ほんなら一番、比例で一番の人を飛び越して、10番目の人が通る可能性があるの、
はい、そういうことですね。
ああ、そう。
まあ、票をその個人にピンポイントで入れられると。
集めれば。
うん。
へ、そんなこと
らしいんで、はい、ちょっとその辺ちょっと、まあ、ちょっと今更言うても遅いけど調べてみてください。そういうことだった
ん
ですよ。
いやだからなあ、めぼしいやつおらんで。
これっていませんもんね、ほんまね。
大してめぼしいなあ、うん、どう誰かに入れるんかなんか、まあ、それはよう分かりませんけども、まあ、行くのは行くんで、行くのは行っとかんとっていう考え方に俺は何年か前から変えてるんで、放棄はしたらかよね。
まあそうですね、せっかくですからね。
まあまあせっかくやなんでね、なんかちょろっと書いてね、
まあね、選挙候補とかね、来てるでしょうか。それでも、
そうやな、うん、それで世の中が変わるわけでなし、
なくないっけ、
そういうことは分かってるんですけども、
まあね、
うん、
でもまあね、やっぱそれで変わっていますからね。
そう、それでまあちょっとして変わるかもしれんからね、
うん、
まあそんな感じでやっていきますか
ですね。
はい、まあいうことですかね。
はい、
今週のところはそんなもんで終わっていこうかと思いますよ。
はい、
はい、なんで皆さん今週末選挙なんで、はい、頑張っていってください。行きましょう。
行きましょう。
はい、一票投じに行きましょう。
行きましょう。
ね、まあ、あの選挙の紙には僕の名前を書いていただいて、シャドウ総帥と書いていただいて、無公表にしていただくのが一番いい。
よくね、いいよ。
ほんまやな。ちゃんと真面目に考えてな。
ね、なかったらシャドウソースに書いてね。何やこいつはって言われてください。
考えてやっていきましょう。
ね。
はい。というわけでございますか。
はい。
はい。というわけで、今週はそれじゃあ終わっていきましょうよ。
ですかね。
はい。いうことなんで、我々とはまた来週。
はい。お目にかかりましょう。
はい。というわけで、お相手したのは、シャドウソースと、
今良いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。Sky